週のハピリーはズバリ適正価格について、適正価格について話しましょうって言われても、今日ここまでのほんの1時間半足らずでも出てきましたよ。誰に対しての適正の話なんですか？そもそも何なんですか適正価格ってという、まあ、疑問とか不満を持っているリスナーさんは非常に多い、私も含めです。ここをまずこの8時24分になろうとしている時間にすっきりしたい。スタジオには経済評論家の佐藤春彦さんをお招きしております。佐藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
すっきりしたいんです。
適正なプレッシャーかけますね
ありがとうございます。
ヒノキ族が
ヒノキ族が、はい、チームヒノキが、すいません。
そうですね、やっぱりシャンパン持ってくればこんなプレッシャーも受けずに済んだのかなとちょっと思っておりますね。
いっぱい番組聞いていただいてありがとうございます。
いや、とんでもございません。楽しいお話を。
いえいえ、
いや、でも適正価格ってとっても難しいですよね、
はい、あのちょっと、うん、正直意外だったのは、皆さんも、うん、ラジオの前の皆さんも、はい、いや、たまちゃん適正価格って言うけどさ、うん、僕らずっと思ってんだと、はい、適正価格の適正は誰のための適正なのか、
うん、そうですよね。
まずここもすっきりしてないってことですよ、多くの方が。
今日放送で、はいはい、コーヒーとボールペンについて、
はい、やってました、
やってましたよね、アンケート。コーヒーだと70円から400円ぐらいまであったんですけど、
は
い、
ありました。
まずね、そのコーヒーって、うん、リスナーの方っていうか、インタビューを受けられた方もおっしゃってたけれども、はいはいはい、どこでどういう形で飲むかによって違いますよね、
はい、
家で自分で入れて飲むコーヒー、うん、それからコンビニで紙コップだけもらって自分で入れて飲むコーヒー、はい、それから喫茶店でソファーに座って2時間ぐらいかけて飲むコーヒー、
はいね、はい、
これ実際一体何のためのに対して我々お金払ってるのかって言えば、はい、家で言えばコーヒー豆ですよ。
そうですね、
ね、
もうぶっちゃけそれです よ,
そうですよ、ね、
あとペーパーフィルターなるかなんかそういうことですよ ね,
で、コンビニは、まあ外で飲めるっていう、はい、その、まあ、マシンも含めてのものだけれども、うんうんうんうん、少なくとも喫茶店に関して言えば、はい、私に言わせるとコーヒーよりも場所代です、
はい、そうですね、きっとね、はいはい、
ですからコーヒーっていうものに対して一応払ってるんだけれども、うんうん、実際は何に対して払ってるのかって言ったらすごく難しいと思いますよ、
はい、
ボールペンに関しても、はい、例えばボールペン無料でもらえることあるじゃないですか。
そうなんですよそうなんです、
ね、はい、いい、ちゃんと書けますよ、
はい、
でも見てみると何々ホテルとか、書いてありますよね。
そうですね、
だから広告がついてるとタダになってしまいますけれども、
はい、
私はこれ自分が持っている一番高いものなんですけど、ボールペンなんですけど、
あ、そうなんですか、
3万8000円と4万5000円です。これは飛行機の中で、はい、機内販売ってあるじゃないですか、
はい、
スチュワーデスさんと話したいなと思って
買ったものなので。ちょっと待ってください、理由はそこですか、
うん、まあ、ボールペン欲しかったんですけど、はい、3万8000円の壁を乗り越えたのはちょっと話したい。
CAさんいやでも人に対して払うっていうのは私適正価格の中の一つの要因としてあると思います。
あると思いますね、
物に対しては。
特にね、
物にとって
外国はね、それに関して言えば、はいはい、チップって制度があるでしょう、
はい、
だからよくしてもらったらば多めに払うし、
はい、そうですね、
そうじゃなかったら、うん、それなりにしか払わないってことができるわけですよ、
はい、その通りですね。
日本はね、それがないのが、はい、なんかその今ミサさんがおっしゃった、はい、人に対する適正価格っていうところが、うん、なかなかうまくいっていない、
はい、
ところの一つの要因かなって。昔はね、はい、おことづけとか ありましたよね。
ありました。
それから例えば家に引っ越しの業者さんが来てみたり、うん、例えば大工さんが入って何かやってくれるときに、例えばお昼ご飯をちょっと良くして出すとか、
そうですね、
お茶菓子もいいもの出すとかね、
はいはいは
い、いい壊れせんべい出すとかね、いろんなことできましたよ。
そうですそうです。
ですけど今そういうのもなくなってしまった。
そうですね、
もうお金払ってるんだからやってもらうのが当たり前みたいな感じになってきてしまって、うんうん
はい、
なんか適正価格っていう言葉とはちょっと違うかもしれないけれども、
うん、
ちょっとそれが歪みを助長してるのかなっていうふうにも思ったりしますよね。
あの適正価格っていう言葉自体は、うん、その経済用語として存在してるんですか、うん、
言葉としてはありますけれども、 わ、あの一般的に言われてるのは、はい、原価プラス利潤ですよね。それが適正な原価なのか、はい、適正な利潤なのか、はい、で適正であればこう適正価格ってことにはなると思うんですけれども、
はい、
これねちょっと一応経済評論家なんで、
はい、
あのちょっとだけ経済の話させていただくと、
ちょっとですか、はい、
はい、ちょっとだけね、
ぜひどうぞ。
あの昔は、はい、実はこの価格の決定権者、
はい、
適正価格って言っても消費者にとっての適正価格、それからお店にとっての適正価格、はい、メーカーにとっての適正価格、はい、いろいろあると思います。
そうですよね。
ですけれど誰がその値段を決めてるのかっていうことで言えば、昔はメーカーでした。
はい、
例えば家電のメーカーでも希望小売価格とか定価とか、はい、そういったものがあって値段がフラットでした。
はい、
あの当時は基本的には、まあ、法律ってこともあるんですけれども、物の需要と供給、
はい、
作る数に対して欲しがる人、このバランスがメーカーが強かったんですね。
はい、
作れば作っただけ売れた、
うん、
でも今は需要と供給でいうと、あの何ですかね、作るが、はい、作る量の方が欲しい量よりも圧倒的に多いんで、
はいはい、
そうなると決定権者は買う側に移ってきてる、
はい、
作る側から買う側に移ってきて、
はい
はい、買う側はどうやって決まるのかって言ったら買う側のお財布事情ですよ。
はい、そういうことですね。
でじゃあでもね、消費者が私はこれ100円じゃなきゃ買わない、200円じゃなきゃ買わない、うん、じゃなくて、
はい、
その気持ちを一番よく知ってるのがお店、
はい、
流通、はい、例えばスーパーとか小売店、デパート、
はい、
そうですから、どちらかというと今我々一般消費者が普段物を買う商品の決定権者は流通側に移ってると思います。
なるほど、まあ、売り場、我々から見ると売り場っていうことですね。
はい、
はいはいはいはい、
なんかね、だから適正価格っていうと原価プラス利潤っていうことだとは思うんですけれども、うん、
はい、
じゃあね、例えばデパ地下のお惣菜、
はい、
お昼の時間1000円のお弁当が、
はい、
閉店間際500円、
あ、そうですね、夕方行っちゃいますもん。
どちらも私にしてみれば、はい、適正価格だと思うんです。
なるほど。
お昼の時間は、
はい、
まあ、あの1000円でも食べたいって人がそれだけいる、
まあ、出来たてですしね、はい、きっとね。
そしてまだね、閉店まで8時間だぞ、
はい、
でお店の側もちょっと、
あはははは、はいはいはい、
ね、ところが、雨が降ってきた、
うん、
お客さん来ない、
はい、
閉店まであと30分、
はい、
そうすると
売り切りたい、
売り切りたい、そうすると、はい、500円でも売ってしまう、そうじゃないと1円も入ってこない、う
ん、はいはい、
例えば海外旅行の値段も、はい、航空運賃も、
はい、
同じ、例えば東京から鹿児島行くのにある時期は3万円、
はい、
で何80日前に申し込むと1万円、はい、みたいな方ってするじゃないですか、
はい、
あれ私にしてみるとどちらも適正価格なんだと思います。
なるほど。
飛行機会社にしてみると80日前に、うん、例えば飛行機の座席250席のうち50席ぐらいは埋めときたいよね、
う
ん、と。
そうですね、はいはいはい、
だけどギリギリになってもう20席しかないって時に、うん、わざわざ安く売りたくないよね、
はいはいはいはい、
なんかね、うん、そういった意味合いで適正価格っていうのは、うん、私に言わせると流動的、
はい、そうですね、決まってるものっていう考え方を捨てなきゃいけないですね。
そうですね、はい、特に今のようにオープン価格が中心の時代になってくると、うん、
はい、
非常に難しくなってきたなと。
だってそうです、ね、
今ね、割とフラットな、はい、もう値段考えなくていいものって言ったら電車とかタクシーだと思うんですけれども、
あ、はいはいはい、
電車の運賃だって、
はい、
実はいろいろ調べてみると割引の時やる、割引でやる方法があるけれど、
はい、
ありますよね、
はい、
タクシーだって今、はい、外国ではライドシェアっていうのが流行ってるんですよ。
あ、な、乗り合いってことですか。
これね、タクシーの乗り合いじゃなくて一般のドライバーさんがアプリで、
はい、
私は今日浜松町から、ね、銀座まで行きますと、何時頃行けますと、
はい、
これ1000円で一緒に乗ってくれる人いませんかって、こういうやつですよ。日本でもこのライドシェアっていうのが実は検討され始めてるんです。
わーわーわーわー、
これ本当になるとタクシーの
業どうすんですかそれ。
いや、タクシー業界もう大変なことになりますよ。
本当ですよ、
はい、 私はそれによってね、はいはい、タクシーの数が激減しちゃってなくなっちゃったりしたら、はい、本当にタクシーに乗りたい時に乗れないってことになっちゃうんですよ。
そうですね。
いいんですかそれで。
いいんですかね。
私はねだからねその定価とか一般小売価格とか、はい、その一定のね、うん、その決められた価格っていうのがあるのも、はい、実は消費者にとってみると適正で、
いやそうですよ、
はい、ありがたいことだなっていうことだと思うんですけどね、
はい、一番あの見えないで決まってることが怖いわけじゃないですか消費者って。自分の分からないことって。
そうです。
それが一番困るわけで、うん、さっきあの言っていただいた、まあ、原価プラス利潤の、うん、その利潤は誰の利潤なんだって話じゃないですか、はい、
そうですね。
その小売店の利潤であるわけですよね、はい、今、はい、今の適正価格の決められ方でいうと、はいはい、でも小売店は売ってる場所であって、うん、本来作ってる場所もあるわけですよね、
うん、そうです。
そこの利潤はそこに含まれてないですよね。
そうですね。
どう考えても。
そうですね。
って考えると、うん、それそこの作ってる人は我々一般消費者ですよね。働いてる人は言ってみれば。
そうです。
じゃあ我々が安く買ってるせいで、うん、自分の給料下がってるってことですよね。
それがデフレっていうやつですよね。ね、
ですよね。
そうなんですよ。
一番適正にしてないっていう話になりますよね。
僕ね本当思うんですけど、はい、日本で一番適正価格じゃないって思うものは、はい、人件費です。
きた。私もそれ本当思います。給料安すぎますよね、
うん、これはこれこそ本当に問題だと、はい、特にねサービス業関係の方、
はい、
流通ね、介護、はい、それから保育、うんうんうん、美容院、はい、整体師、それからドライバーさん、
はい、
そう思います。これ20年前に比べても圧倒的に良くない、はい、それからさっきの話で適正価格じゃないなと思うのは、まあ、コンチェルタンテ、
はい、宮川先生の2000円、
2000円で新日本フィルっていうね、はい、日本を代表するね、はい、オーケストラの方何十人ものものをね、はい、2000円で聞くっていうのがね果たして適正なのかってことですよ、
はいはい、
だけど2000円じゃなきゃみんな行けないから、
うんうん、2000円にしてくれてる場所があるってことですよね。
そうです。で誰かが出してくれてるんです、はいはいはいはい、きっと税金だと思うんですけど、はい、なんかねだから、うん、適正価格って一体何なのかってことを考えた時に、うん、私本当にこれ深い話で誰にとっての適正なのかっていうことを、はい、ぜひ皆さんに考えていただきたいなというふうに思います。
いやでも佐藤さんが今日人件費が一番適正じゃないって言ってくださって、はい、みんなそうだって今ラジオの前で言ってると思います。
本当ですか。
ここ変わったら日本変わりますよね。
あのねみんながもうちょっとお給料が入ってくれば、
はい、
例えばね、はい、今日この後出てらっしゃると思うんですけど、はい、もやしが5円とか10円とかで、はいはい、じゃなくて普通に50円で買いますよ。
そうですよ
ね、
はい、
それからあのなんか1円安いからって言ってね卵をね、はい、隣のスーパーに買うような、はい、そんな苦労を主婦がしなくて済むようになるんですよ。
わざわざね、わざわざ自転車で30分遠くまで行かないですよ。
いやあのね子供を通学で送り迎えするときにね、うん、やっぱりシャンパン片手に持って飲んでみようかと世に思うわけですよ。
そうですよね。その1本のね1000円とかのために他をね削ろうとかね。
やっぱりね人件費はもうちょっと上がるのが必要で、だから、ね、ほら政府がね、はい、今人件費もうちょっと上げろっていうふうに言ってるじゃないですか、うん、
はい、
なかなか上がっていかないけれども、ね、私はそこがね、はい、一番の日本の今の経済の政治も問題点の根本にあるんじゃないかなというふうに思ってます。
これでも声を上げていかないと変わらない部分でもありますからね。
その通りです、
はい、佐藤さん言っていただいてありがとうございます、
は
い、
ちなみに、はい、私のギャラは適正でございます
ありがとう、はい、そう言っていただいてまた来ていただけるかなって聞きやすくなりました佐藤さん今日は本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
先ほど今日はありがとうございました言ったのになんなんですが、
はい、まだ言っていいんですね。
佐藤春彦さん、おそらくここからは適正なギャラを超える範囲でお付き合いいただく時間になるかもしれないんですが、
佐藤ディレクターからもう不適切な時間を喋ってるって書いてしまいましたけど、
そんなことございません。
そうですか。
全然そんなことございません。
すいません本当にありがとうございます。
もう少しよろしいですか。
もちろん喜んで、
あの腑に落ちる話ばかり
が
この時間で出てると思うんですが、具体的に、うん、まあ、我々消費者にとって、はい、例えばですよ、うん、この先もっと適正じゃなくなっていきそうな価格のものだったりとか、うんうん、って分かったりしますか。
あのですね、需給のバランスが崩れるものだというふうに思うんですよ、
はいはいはい、
で例えば、うん、私に言わせると、
はい、
これ言っちゃっていいのかな、
言いましょう、
20年先の、はい、住宅 やっぱり少子化でどんどんどんどん人が減ってるじゃないですか、
はいはいはい、
じゃあ借りる人はどれだけいるのって話ですよね、
うんうんうん、
それから先ほどもちょっとお話しましたけど、私が一番心配しているのはやっぱり人件費です、
はいはい、
なぜかというと、なんで人件費がこれだけ不適切になってしまったのかというとね、
はい、
あの例えば工場で働かれてる方、
うん、
昔は日本国内のその事情で決まっていったんですけれども、
はい、
今日本じゃなくて例えばバングラデシュで作って方が人件費安いじゃないか、
うんうんうん、
中国で作った方が安いじゃないか、
はい、
って言って全部出てってしまう、
はい、
いわゆるその自由貿易、
はい、
グローバリズムの流れの中で、
はい、
そういうことが起きてしまったわけですよね、
はい、でそれを持ち出してくるわけですよね、日本にも。
そうです、
要は
バングラデシュの物価で、うん、バングラデシュの生活水準の人件費と、うん、
はいはい、
日本の人件費を比べんなと。
本当ですよ
違うだろと、
はい、
それをグローバリズムの、ね、考え方で、
はいはいはい、
企業経営者は安いからって言ってそっち使っちゃうわけですよ、う
ん、はいはいはいはい。
でそれがね、ちょっと堅い話になっちゃいますけど、
いいです。
去年からイギリスが EU の離脱、
はい、
それから私トランプさんのこと全面的に支持してるわけじゃないですが、トランプさんを選んだアメリカのラストベルトって言われる、はいはいはい、その忘れられた労働者の方々、
はい、
東海岸の金融と西海岸の IT の大儲けできるようなところに勤めてない方、
うん、
全部中国に仕事取られちゃったっていう人が、
はい、
もうグローバリズムちょっと勘弁してくれるよ、
うん、
もうちょっとなんか考えてくれよって言ってトランプさんを当選させたわけじゃないですか、
はいはいはい、
それって、
はい、
私は世界的に特にその先進国だけじゃなくて、うん、もうある程度発展したアジアの国々でももう起きてきてることだと思うんですよね、
はいはい、
じゃあそれはどうやれば適切になるのかって言ったらば、それは私はまずは政治がやっぱりある程度関わっておかなきゃいけない、
うん、
だから安倍さんがね、その経済団体のトップにあってもうちょっと上げてやってくれよって言ってるけれども、うん、もう一方では私はね、ちょっと固い話になっちゃうけれども、日本の最低賃金っていうのがあまりにも安すぎる。
安い。
ヨーロッパと比べて5割6割安い、
うん、
昔はアメリカと同じぐらいだったのに、アメリカに比べても安い。特にアメリカは先ほど言いましたように、アメリカの人件費で一番安いところ、例えばタクシーの運転手さん、例えばレストランのウェイトレスさん、
はい、
みんなチップあります、
はい、自分の頑張りに対して見合った金額をもらえる方法を持っている。
そうです、
はい、
だから人件費プラスチップがあるんで、はい、それで暮らしていけるんですよ、
はいはい、
日本ないじゃないですか、はい、
どこに頑張りを見せればいいんだってことですよね
でね、人件費の難しいところって、はい、今日の働く時間は明日に使えないから、
はい、
もうちょっと高くなかったら働きたくねえよって言えないんですよ、
うん、
だからそれはちゃんと法律とかルールで最低のものは決めてやんなきゃいけない、
はい、
それからあまりにも過酷なあの自由化、
うん、
特に言えるのが私はプロドライバーの方の世
界、はい、
昔トラック野郎って映画がある時代には、はい、一生懸命働けば、
はい、
あの家が建ちましたよ、
はい、うちの父がまさにそうです。
それから、
はい、
あのいわゆる宅配の方、
はい、
どことは言いませんけれども、
うん、
一生懸命働いてると年収1000万円超えるなんて業界があったん。
ありました。
だから脱サラして5年間頑張って、
うん、
頭金貯めて自分で店を起こす、もうそういう夢が日本からどんどん消えてってる。これは適正って言えるでしょうか。
いやー言えない。ついこの間ですよ、数日前、
はい、
東京で普通に暮らしたい家族は、
うん
ね、埼玉に住んで、
はい、
家賃5万5千円のマンション40数平米、
うん、
ここに3人だか4人だか家族で住みなさいと、
はい、
まあ、住みなさいじゃないですね、
うん、
住んで年収500万、
うん、
これで普通の生活ができますよって言われました、うん、
はい、
なんか人としての適正価格がそれですって言われた気分になりますよね。
うん、
我々
なんかそういう風に決めつけるのってなんかおかしいですよね。
そうそうそう、あの計算はどうなんですか。あのこれまで佐藤さんがいろいろお出しになってる本なんかでは、うん、
はい、
はっきり言ってこういう風に出された数字を嘘ですよって言ってくださってる方じゃないですか、
基本的にはね、
ある意味、
はい、
この500万今回のデータに関してはどうですか。
私に言わせると、
はい、
それもやっぱりそうあってほしいなっていう上から目線の数字ですよね。
あ、なるほどね。
年収500万で埼玉に住んでる人が5万5千円の埼玉のマンションに住んでる人が決めてる数字ですか？きっと違いますよね。そして今500万円の年収どれだけの人がもらってますか？
ない、全然ない。
本当にね、20年前は500万円もらってる人そこそこいました、今本当に少なくなってしまった、それを立て直すっていうことが、絶対に適正な日本へ、適正な経済への、適正な価格への第一歩だと思います、
みんな絶対に今うなずいてるんですけど、じゃあどうしましょうっていうところできっと頭打ちするんですよね、我々は、政治家ではない我々は。
そうだよね、本当ですよ ね、困っちゃうよね。
本当ですよ、残念ながら頼るしかない部分でもありますからね、ある意味。
いや、だからやっぱりその政治とか、それから、に対して我々が普段から、選挙の時だけじゃなくて、きちんと見ていくっていうことが、とっても大切だなっていうには思いますよね。
本当ですね、一番ある意味そこであってほしいですけど、今ね、今
あとね、日本金持ちがケチすぎる、
それ言いましょうよ、
本当にあの、何ですか、町場でね、昔はね、あのこう新宿とかで飲んでてもね、なんか年上の人がね、やっぱおごってやるよってあったし、
ありました、
会社でもね、部長さん、ある程度給料もらってから、若い人連れてって、
あ、飲み行くぞ、
今できないですもん。
そうですね、
部長さんもらってないから、
もらってないし、もらってもうちの子供ももうすぐ大学生だからさって言っちゃうもん。
そう、で本当の金持ちはお金もそんなもらってないんですってもう言ってね、逃げまくる、あれも卑怯だよね。あのアメリカ見てください、さっきのねコンサートも、お金持ちが、じゃあ今回のコンサートはうちが散々万出して、安い価格でみんなに音楽聴かせてあげましょう、ありますよ。
本当ですよ。
日本ありますか？
ないです。
あんま聞かないですよね。
結局演奏者である、そのステージの上に立ってる皆さんが、ある意味負担していたりとか我慢しているんですよ。
もうね、日本のオーケストラの人の給料を聞いたらね私は泣きますよ。
いや泣きますって、
プロフェッショナルな人のギャラじゃない、
ギャラじゃない、
不適切。
本当ですよね、
でも本当一番ひどい、あの悪くなったのは、プロドライバー、これはね、あの行政がそのきちんとしないといけない、それをね今ね、じゃあ日本のドライバーの給料を上げたくないから、外国人労働者を使おうかって話、
これだ
いいんすか、
何かにつけそうやって外国人労働者っていう言葉で出てきますね。
で外国人労働者の人を安く使いたいってことでしょ、
またそれも失礼な話ですよね。
そう。で、そうやって日本人よりも安く使われた外国人、20年いて、日本はいい国だったと思って帰りますか？
絶対言わない。絶対言ってない。
で、そういったことを長年放置しちゃった国で今何が起きてますか？なんかね、やっぱり人を大切にしていく。なんか適正価格の話なんだけれども、
いやでもそういうことですよね。
適正価格の根本は人に対して適正に払ってるか、最低の部分払ってるかってところから始まるんじゃないのかなと。さあもう適正な終わり時間はそっと過ぎてるんですよね。
あの佐藤さん時計 見すぎですっていうか、あの時間読みができすぎる経済評論家私以上に時計を見てくだすって。
文化放送にはね恩があるんです。
あ、そうなんですか。
30年前仕事した時にね、あの時は私のギャラ不適切でした仕事できないのに食わしてもらったんだよ。
いやそっちですか。
本当に鈴木敏ちゃんと一緒に働いてる時に。
ああ、そうなんですか。
もう本当お世話にな
りました。ご縁が長いんですね。
はい、ありがとうございます。
多分この後出てくださるね、その戦うもやし屋、ね、彼からもっていうのは失礼な言い方ですが、同じような話が聞けると思うんです、人に対して何を払うべきなのか、その商売も仕事も結局人とやっているものであって、そこに何が生まれているかに、対価というものが生まれることだって事実だなと。
そうですね、
な
んかもやしに関して言えば、あれ赤字で売ってるじゃないですか。最後に一言だけ、もやしだけね、10円とか5円とかはあれは、 生産業者から仕入れる価格よりも安いことが多々あります、うん、あれは何なのかって言ったら、
はいはいはい、
もやしによって人集めをする広告宣伝費をスーパーが払ってるってことです、
うんうん、スーパーが自腹切って
そうです
宣伝のためにもやしを安くしている、
そういうことです、うんうんうん、そういうことがとっても多くて、はい、それがもやしに対する我々の適正価格の概念を壊しちゃってるんです、
はい、そうです、もやしは安いものってみんな思っちゃいますもん。
違います、
そういうことじゃない、
はい、
いい勉強になりました。このままこの後9時台のゲストコーナーにもつなげたいと思います、
はい、
佐藤さん本当に今日は勉強になりました。
またいつか
ぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。